私たちのために十字架にかかり、三日目を見られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、先ほど、妻の方から、昨日の島原の話がありましたけれども、島原でも、たくさんの方が、また来られ始めましたけれどもですね、そして私は、八代と宮崎と天草に行ったんですけれども、八代はですね、実は、2ヶ月前まで、先々月まではですね、この正解を毎月のようにしてたんですが、人が全く来ない状況だったんですね、ずっとしばらくの間。まあ、そういう状況の中で正解をしてたんですけれども、まあ、熊本から応援が来るという形だったんですけれども、とはですね、先月ですね、しばらく、かなり長い間、教会を離れていた、ご婦人の方が、私より年上のご婦人の方ですね、の方が、来られたわけですね。久しぶりに帰って来られました。で、礼拝に来て聖会に来られたんですね。で、そしてさらに、先週ですね、今月の聖会をしたんですけども、そしたら、その方が、舅さん、奥様の、ご主人のお父さん、舅さんを連れてこられたんですね。もう、80を超えてる舅さんですけれども。それで、舅さんが、病院、入院していたので、その病院に行く前に連れてきたってことだったんですね。だから、最初はすぐ帰ると言ってたんですけれども、ところが、最初にお祈りをしまして、それから、聖会に入ったんですね。で、初めての賛美だったこともあって、最初は、ちょっと退屈そうにして言われたんですけども、聖書の話になって、癒しの話をいくつか話しながら、今起こっている神様の奇跡や癒しの話をしながら、聖書からお話をしましたら、聞い取られましてですね、1時に病院に行かなきゃいけなかったんですけれども、12時40分ぐらいだから出ないと、もうギリギリやってるリミットが12時40分だったんですけども、その方はですね、舅さんにですね、もう時間だから行きましょうって言ったらですね、その方がね、いや、最後まで聞いて帰るって言ってですね、で、一番結局最後まで残られたんですね。で、最後に招きをした時に、きちんと声を出して、はっきり祈られまして、イエス様を信じられたんですね。で、生まれて初めて教会来たそうですけれども、はっきりイエス様を信じて、最後は帰る時は、もう全然表情が変わりましてですね、それじゃあ、また来ますって言ってですね、帰って、帰ってか、おばあちゃんと行かれたんですけれども、神様に感謝をしたいというふうに思います。で、白馬でも80代の男性の方は救われましたね、その話をしましたけれども、今、ご高齢の方がですね、救われてきています。で、女性だけじゃなくて、男性の方も救われてきています。しかも、あやふやでなくてですね、はっきり意思を持って、明確な救われ方をしてきていますね。で、それで、それが終わってから、車でエリシャ牧師が人吉まで送ってくれまして、そこからバスに乗って、雲宮崎に行ったんですけれども、で、宮崎に来ましたらですね、いつもの新しい方々が来ておられたんですけど、また新しい方を連れてこられまして、で、その方はもう40歳のご婦人なんですが、4年前まで、看護師をされてたんですけど、結婚されてお子さんがね、できまして、そして、ちょっと、不安神経症という病気になっておられてですね。で、その日も本当は来るのが、ちょっと人に会うのが怖くて来れなかったんですけど、そのお友達がですね、連れてきてくださって、で、一番前に座られてですね、それで、お話をしたんです。そしたら、やはり、イエス様はっきり最後信じられまして、ミニストの時もすごく信じられておられましてですね、すごく良かったなというふうに思っています。で、それは先週の話で、先々週は飯塚でも、ですね、話したと思いますけれども、12歳の子供さんを持つ方が来られて、ダウン症の方が来られてですね、信じられましたし、平戸でもエスさんも信じた方がいたんですね。だから、毎週のようにですね、人が救われてきております。で、ちょっと今までとは違う動きを感じるんですね。で、どんどん人がこう来るんですね。で、八代はですね、先々月までは全く動かなかったんですね、ずっと。ところが、突然こう動き始めてるわけですね。で、宮崎も去年の10月までは全く動けなかったんですけども、11月から人が来始めて、毎月新しい方が今ずっと来続けています。で、いつかは2年前ぐらいまではですね、どんどん人が減っていったんですけれども、2年前ぐらいからぐーっと人が増え始めてきて、で、今明らかに起こってるんですね。だから、ちょっと神様の技が今あちこちで、こうちょっとあちこちで神様が人を送り始めてるなってことがあります。だから、皆さんぜひですね、今までこう硬かった方とか動かなかった人たちが変わってきますので、主に期待をしてほしいなというふうに思います。一つ面白いことなんですね、ところが。で、一つ八代はですね、いつもいろんな場所を借りてやるんですけれども、フェイスボックスがどうやら和室が好きなんですね。でも、全然和室で畳の部屋はいいんですけれども、和室はどうしても狭いところが多いんですね。ちょっと気になってたんですね。で、ある時、機会があったんで、はっきり言ったんですね。ちょっと、ね、大きい部屋を借りると高いかもしれないけれども、 できたらきちんと大きい部屋を借りて、本当に人が来てもいい、受け取る準備をした方がいいって言ったんですね。で、聞いたら大きい部屋でも公民館の場合はですね、そんな差がないんですね。高くなっても2、300円。それなら大きい部屋を借りた方がいいって話だったんですね。それで、実はその1回大きい部屋を借りたんですけれども、またなんか、ちょっとこうね、層が詰まっていてダメだったんですね。で、先々月から、大きい部屋になって、先月からもうそこに決まったんですね。そしたら、大きい部屋をしっかり取るようになったら、人が来始めたんですよね。で、宮崎に行った時にですね、私聞いたんですね、新しい人たちはね、その6人の方はもうみんなきちっと礼拝に来るんですけども、6人の方がどんどん人を連れてくるので、そういう人たちは礼拝にきちっとつながってるのって聞いたら、いや、なかなか継続してこれないんですって言って、で、聞いたんですね、礼拝の場所はどこって聞いたらですね、向こうから言いました。いや、それがね、実はそうなんです、礼拝の場所は狭いんですよねって言ってね、歌を歌える部屋で音楽練習室があってですね、ドラムも打てるんですけど、狭いんですね。で、今まではそこでよかったんですけども、まあそこは狭すぎるよねって、現実的にも狭いんですね。だからもっと広いところでやった方がいいねって言って、先生で、まあ、一つは混んでてなかなか取れないんですけども、まあ、宮崎の南、僕、よく分かっていて、今度からちょっと広い部屋を変えようと言ってました。で、皆さん、今日の説教のテーマでもあるんですけども、信仰を通して神様が働かれますね。で、こちらが本当に人々が来るということを信じて、そのための準備をしてないといけないわけですね。だから、長崎教会もこうちょっと場所はもう狭くなりましたので、移ろうとしていますので、皆さんぜひ、この2週間ちょっと真剣に乗ろうと思ってますけれども、引っ越しを考えておりますので、ぜひお祈りしてくださって、いい場所があったら教えてほしいというふうに思います。この場所にいる限りですね、あるところ以上はもうちょっとね、現実問題として車椅子の人はまず来れないですね。それから、2階で細い階段なので、やはりこう来にくい人はいっぱいいると思うんですね。だからもっと誰でも来れる広い場所に、移動したいと思ってますので、ぜひ、覚えて皆さん祈ってまた探してもらえればと思います。さあ、そういうことが起こっておりました。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ですね、今日はローマ人への手紙の10章、もうこんな時間なんだ。10章の いや、ちょっと礼拝のスタイルを変えないといけないですね。10章の11節ですね。証があるときは3秒短くしないといけないですね。10章の17節ですね。もう一度読みします。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書いてあります。神様は私たちの信仰を通して命を与え、信仰を通して祝福を与え、信仰を通していろんなことに対する解決とか人生に対する勝利を与えられます。でもその信仰ってのは何かというと、ここに書いてあるように、キリストについての御言葉によると、つまり、神の言葉から始まるんですね。で、よく日本のことわざにはね、イワシの頭も新人から、合ってますかね、合ってますよね。ね、私、日本のことは時々間違えることがあるから、ね、合ってますよね。善光寺を光殿と言ったりしますから、イワシの頭も新人からって日本の言葉なんですね。つまり、イワシの頭でも信じれば神様だみたいな感じですよ。何でもね、信じればいいみたいなことです。これは日本の神観を表しております。八百万の神々ってのは日本の神観で、800万って書いてね、だから本当の神様いないわけですね。何でも神様ですから。で、これは間違いです。何かって、私たちが信じている神様は天と地を作られた、そして歴史を導いている唯一誠の絶対なる神様なんですけども、で、信じるって時、何を信じるのかってことに注意しないといけないんです。で、私たちはこの神様を信じており、人となってくださったイエス・キリストを信じており、その時心に宿る聖霊様を信じてるんですけども、この三位一体の誠の神様なんですけども、じゃあその神様を信じてるんだけど、これまたちょっとよくわからないですね。そうなんだけど。じゃあ具体的には神様を信じるってどういうことなのかというと、その神様が語ってくださる言葉を信じるんです。で、イエス・キリストのことをヨハネの福音書では、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあって、地なる神様とイエス様のことは別にしてあって、この言葉は神様なんですね。すいません、時間がないから、丁寧に話すとそれだけで1年くらいかかりますけども、あれはロゴスなんですけれども、イエス・キリストのことを言います、言葉。つまり、神の言葉っていうのは、キリストでもあるわけですね。だから、何を信じるかっていうと、いいですか？何でもいいから信じるっていうんじゃないんですね。神の言葉を信じるんです、私たちは。具体的に。で、言葉を信じてるわけです。で、神の言葉っていうのはですね、いろんな語られ方があります。予言を通して語られたり、摂理を通して語られたり、そして祈りのうちにこうね、語られたり、思いのうちに来たり、人を通して語られることもあります。でも、一番の中心は、聖書そのものから神様は語ってくださるんですね。で、今言った予言にしても、人を通して語ることもありますし、摂理を通して語ることもありますが、それらは全て本当に神かどうか吟味しないといけません。その吟味するときの土台は聖書なんですね。 だから神が語られるとき、神の言葉ってときには聖書を通して語られる。聖書が土台なんですね。ね。で、じゃあその神様が語ることの場合ですね、神の言葉の場合に2つあるんですね、語りかけに。ね、すいません、ちょっとスピードが速いと思いますけど、しょうがないのでね、2つある。で、2つのうち何があったら、1つは、ちょっと難しい言葉を使うと、普遍的な語りかけ。砕いて言うと、いつでもどんな時にでも誰にでも適用できる言葉があるんです。例えば、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという、第一サロニケの5章に書いてあるこの言葉は、いつでも誰でもどこでもこの言葉は神様の語りかけと言葉として受け取っているわけですね。だからどこの国の人であってもどんな状況の時でも適用できる言葉なんです。だからどんなことでも全てのことについて感謝することはいいことなんですね。そして今日の詩法の子に書いてある、これはローマ人の8章の子です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っていますと書いてありますね。この言葉も誰でもどんな時にでも適用できる言葉です。だから、召されたって言葉はね、これはまあ、このローマ書の中では救われたと書いてもいい言葉です。だから、神様のご計画に従って救われた人々のためにあったイエス様を信じていく人みんなのことです。計画なしに救われる人はいませんので、神様は一人一人の人生に計画を持っている素晴らしい祝福の計画を、それで救われたわけですね。で、その人たちは全てのことが益になるって書いてある。しかも神を愛する人々って書いてあるから、ね、皆さんが神様を愛しているならば全てのことは必ず益になるって書いてある。ただポイントは、神を愛するってことは具体的に何かって言ったら感情の問題ではないんですね。神を愛することってのは神様を言われることに従うことを意味しますから、例えば一番簡単なのは今言った全てのことを感謝することなんです。だから全てのことを感謝していけば、どんなことがあったとしても全部益に変わりますよ。これ益ってのは善って意味なの、言語では善、良きことに変わりますよって意味なんですね。これは別に特別語られなくてもね、いつでもどんな人でも適用できるんです。ですから、東京安定教会の秋元牧師が、この次男のベニヤミン君が生まれた時に脳障害で、先生から生涯もうこの子は治らないって言われて、東京都の難病の指定をされた時にですね、家に帰ってきて言われました。その時私は10分間ぐらい真剣にまず祈ったと。何を言ったら感謝したって、そのことをね。でその時すぐ分かった。何か言ったら、感謝をしたら神様を愛しているので、脳障害のままで素晴らしい栄光を神様を表してくださって、この子にとって祭典となるか、あるいは治って神の栄光を表して祭典になるか、いずれであったとしてもこの子にとって神は祭典をして栄光を表してくださるってことはもうすぐ分かったって。だったら、言葉通り神様を愛して感謝をすれば祭典しかなさらないからです。その上でお祈りしたわけですね。神様どうか治してくださいって、この子の病気を治してくださいって乗った時に、神様が治す、癒すっていう言葉を今度はくださったんですね、はっきりね。でその時に今度は、治るって、必ず癒されるっていうふうに告白を始めたわけですね。で実際彼は完全に癒されたわけですね。2つ言われたんですね。運動障害があって足は動かなくなる、知能障害があって一生血遅れになるって、この2つ言われたんですけど、彼は中学校までずっと、リレーの選手だったんです。秋元牧師も秋元牧師の弟さんも足は速くなかったそうですから、秋元家にとってはこれは遺伝とは言いにくいわけですね。ということは、何を言いたかったら、足が動かなくなるって言った子がリレーの選手をずっとしたんですね。でしかも、彼は今はかっこいいね、すごくかっこいい男性になりましたけど、幼い頃はですね、典型的日本人だったんです。ドーナーが短足だったんですね。でだからね、なんでその話をしたかったら、足が短いのに足が速いということは、短い足がものすごいスピードで動くことを意味するんです。わかる？言ってる意味。だってスライドが小さいんだから。足は動かなくなるって言われたのに、ものすごい勢いで足が動いて、リレーの選手だったんです、ずっとですね。そして彼は東京の国立大学の方に受かられましたね。で、何かって言ったら、知恵は遅れるって言われたけど、いや、なっちゃったわけですよ。言葉なんですよね。直すって言われたときに、癒した時にその言葉通りになってるんですね。でしかもその癒され方がね、なんとか治ったってことじゃないですよね。ちょっと違うレベルの癒され方をしたわけですね。で面白いですね。まずしたことは感謝をして、全てのことを感謝して神様への愛を表した時に言ってました。治らないで栄光を表すか、治って栄光を表すか、その段階では分からなかったけど、必ず祝福になるってことはもう分かったって。 その上で直してくださいって求めたら、今度は癒すよって言葉が来たので、それを告白し始めたって。そしたらその通りになったわけです。でもう一つこれ、ね、今日司法に書きましたけど、しかし私たちを愛してくださった方によって、これキリストのことです。キリストによって、十字架にかかるほど私を愛してくださったキリストによって、これら全てのこの中にあっても圧倒的な勝利者となります。でこれロマ書を見ますと、こちらで読みますが、全てのこのこれら全てっていうのは、その手前に書いてある35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、不快ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですかって書いてあります。だから患難も苦しみも迫害も飢えも裸も危険も剣も、そういう状況があったとしても圧倒的な勝利者になるってことを書いてあるんですね。分かりやすく言えば、何が来ようと圧倒的な勝利者になるって書いてあるんです。だから約束なんですね。でこれキリストによってそうなるっていう約束なんですね。でもね、クリスチャンの中で圧倒的な勝利を見ているクリスチャンと、ちょぼちょぼの勝利を見ているクリスチャンと、あんまり勝利を見ないクリスチャンとが残念ながら言うような気がいたします。その鍵は何かというとね、言葉を受けて言葉を信じる、一つは言葉を信じるということと、もう一つは言葉を信じてそこに立っていることがなんですよね。でこれは神様を愛していけば全ては益になって書いてある後半のそのしばらく後にこの言葉が出てくるんですね。でしかも神が表される時の勝利というのは、今言ったようにその足が動かなくなるって言ったのに足がすごく速くなったり、知恵は遅れになると言われたのにすごく優秀になったりするわけですね。逆転が起こるわけであります。でも書いてあるんですね、まず感謝をして、いつでも誰にでも適応できる言葉を適応すること、もう一つは言葉を受けることなんです。具体的に神は語られるんですね。今皆さんが直面している問題やどうしたらいいかわからないことに関して、主に聞くならば語られるのです。聖書を通して語るのです。この御言葉を通して語ってくださるんですね。だから皆さんね、サタンはね、聖書の言葉を奪ってくるんです。神の言葉から引き離そうとするんですね。今教会にはディボーションというのが書いてあるんですけど、これね、見て左側が長崎教会のディボーションで、右側は東京アンティオ教会、主の時間の群れ全体のディボーションです。で夜は旧約聖書を書かれていますけど、これで毎日3章読みますけどね、これ皆さん読んでらっしゃいますかね。読んでる方どれぐらいしちゃいます、こう、あ、結構いますね。で読んでない方ぜひね、お読みになることをお勧めします。それこれ最低3章読みますから、これで、で最低3章読みますので、お読みになることをお勧めしますってのは、教会でこれを毎朝読んでますので、それに従って神の語りを受けてますので、皆さんは教会、この南西教会の体の一部ですから、共にこれを読むことによって語りかけを受けることができますので、それはお勧めしますってのは、神様は言葉を通して語っていきますね。で言葉を信じることが信仰の中心なんですよ。ですから自分で勝手に思い込むことでもなければ、こうしてほしいって祈ってそれを信じることでもないんです。言葉を信じることなんですね。だから自分の願いがあってそれを求めることは素晴らしいことですが、それに対して神様があなたの願いを聞いたとか、あるいは答えようとか言葉をくださったなら、それは間違いなくそれでいいわけです。信じていいわけです。でもそうでない時には違うわけですね。だから皆さんね、言葉を受ける、言葉が鍵なんですね。で言葉を受けてその言葉を信じるってことが信仰の中心なんですね。でこれをね、どうだ覚えておいてほしいというふうに思います。すごい駆け足で説教してますけどそれで先週はですね、長崎駅の人にとってはね、特別なことがあったんですね。どうしようと、3月17日長崎県立高校の合格発表があったわけですね。でもう受験生の人はいないかな今日は、だからあんまり関係ないかもしれませんが、3月17日は特別な日なんです。浦上信徒発見の日なんですね。145年前の3月17日に今の浦天主堂のところに、浦上のキリシタンたちが行きまして、信徒発見がありまして、251年地下教会に潜っていた教会が復活します。信徒発見、キリスト教の復活の日なんですね。まあ、そこから迫害があって、その後キリスト教自由になるんですけれども、まあ、歴史的な日なんですが、今年はその日が公立高校発表だったんですね。で合格できた人も、ね、残念ながらそうなかった人もいるんですけれども、面白いなと思うんですね。合格することは必ずしも、普通は祝福と考えますけど、じゃあ落ちたら祝福じゃないかというとね、そうでもないんですね、クリスチャンにとって。でこの教会にもね、合格した方もいらっしゃるし、私の友人にはね、残念ながら、合格じゃなかった方もいるんですね。でもね、実は去年の3月17日、うちの三男の誕生日なんですけども、去年うちの息子は公立高校は合格しなかったんですね。 でもね、その時にね、私たち思ったんで、これは神の御心じゃなかったかなって本当に思ったんです。で、お兄さんと同じところを受けて、お兄さんは合格して彼は落ちたんですけども、お兄さんにとっては合格することは御心だったけど、この子にとって落ちてよかったんじゃないかなと思ったんですね。で、彼は私立高校に来ました。1年経ってですね、ちょうどその誕生日の日に、私はイサヤのマクドナルドでその三男とちょうど出会いまして、で一緒にイサヤから長崎まで帰ってきたんですけども、しみじみ言ってましたよね。本当にこの高校に来てよかったって。で、その彼は部活に燃えておりまして、ね、それともう一つ勉強も、中学時代彼が勉強した姿を家で見たことはなかったんですけど、今は家でよく勉強しております。なすごいところでこんなところでよくやるなっていうところでね。で、成績も勉強もすごくいいものが出てるわけですね。でそれだけじゃなくて学校自体を楽しんでいってるわけですね。それで1年経った時に彼はしみじみで本当に良かったって、こう無理なく気負わずここの高校に来て良かったと思ってですね。で後輩がですね、受けた子がいてですね、でなんか彼はここ来るのかな、どうなるのかなって、来たらいいのになってこう心から言ってるわけですね。つまり彼にとってはその公立高校が落ちたことは祝福だったわけですね。で面白いなと思いますよね。でクリスチャンというのはですね、本当に感謝していきますとね、神の計画の扉が開くんですね。で実は言葉が与えられたんですね。で長男の時は合格する方に言葉が与えられたんですけど、次男の方はそっちの方には言葉を与えられてなかったんで、妻なんかは落ちた時喜んでおりまして、いや彼には絶対こっちの方が合ってる、この高校の方がいいとか言って言い切っておりましてそこまで言うかなと思ったけど、1年経って本当にその通りでした。神の御心が一番なんです。でなんで御心はね、感謝する人や本当に神に言葉を求めるとね、神は語ってくださる。で神がくださる言葉ってね、人が考えるのとね結構違うというか、かなり違うんですよ。人の見方と神の見方は違うんですよ。人がなんでとかどうしてって思うときに神様に聞くと全然違うことを言ってくるんですね。でそれを信じますとね、本当に神の祝福が現れてくるんです。これ病気とかマイナスってね、例えば不合格って普通マイナスじゃないですか。でも神様に祈ると全然違うことを語ってきて、そのことが逆に大きな祝福の実は出発になったりすることがいくらでもあります。これがクリスチャンサイフの醍醐味と言いましょうかね、面白さなんですね。でここに圧倒的な勝利って書いてあるんですね、ロマン書のところにね。これ言葉ですよ、神の言葉。これ約束なんですよ。全てのクリスチャンに適用できる約束なんですよ。で圧倒的な勝利を見てますか？見てない方は神の言葉に立つのです。許されていることをブチブチブチブチブチブチブチブチってこうトムコ言ってると、神の言葉と逆をいきますね。ね、なんで私ばっかりこうなって、いけんじゃないですよ。ね、なんでこうなって、でもね、皆さんね、ほっとくとね、人は基本的にそう言うんです。それはあなたがね、罪深いからってんじゃなくて、みんなそうなんです。人間は神様に逆らったその時から、ほっておくと基本的につぶやくようにできてるの、悲しいけど。世界的な感謝の歌のマーリン・キャロですね、今週行かれますけども、二人の方が、7歳からは、マーリンさんは、自分で言ってましたもん、つぶやきがこれぐらい出てくるかっていうか、つぶやく人だったって自分で。ほっておくとそうなんです。クリスチャンになったとしても、基本的に。人間はそういうふうにできてるの。でも、はっきり、信仰の意思を持って、こう、感謝しますって、こう、ね、最初はこれ、ね、皮プキプキしながらでも感謝していくと、感謝すると神の技が起こるから、そのうちね、何か来たらね、この後ろに何があるのかなって、むしろね、困難や問題が起こるほどワクワクするようになってくる。これ、大げさじゃなくて。そして感謝が無理なくできるようになってきます。ちょっと年月かかりますけど、感謝をしていくと、これ本当になってきます。で、皆さんね、これ聖書に書いてある。で、感謝をしていくと、今度は神様、どうしてこの後ろに何があるんですかっていくでしょ。例えば、ベニ君のその時にね、感謝しますって、神様、どちらで栄光を愛してくださるんですか、親だから素直に直してくださいって言ったら、癒すってきたわけですよ。で言葉が来たからそれを信じた、ね、例えば学校ダメだときも神そこに見心がある、こちらの高校にポイントがあるってこと言われたからはっきり言われたんですね。で妻なんかもう確信しきったりましたよね。で1年まだ下がってませんよね、まあ、3年まだ2年ありますけど、あんなにね本当によかったなって無理なく思いますよね。面白いですよね、神の計画っていうのは。皆さんね、感謝していくとね、言葉が来るんですね。でその言葉を信じていただきたい。今皆さんががっかりすることや何かあったとしてもね、それを感謝して神から言葉をもらってください。その言葉に力があるのです。 で、その言葉を信じるのです。で、言葉がないなっていう人はね、言葉を求めてください。神様、このことに関してあなたはどうおっしゃるんですか、神様、何とかしてくださいって言って言葉をもらってください。その言葉を信じるのです。で、その言葉はしかもね、いいですか、圧倒的な勝利って書いてあります。ちょぼちょぼの勝利とは書いてないのです。もうちょっとだけ話しておりますね。これで終わり、最後ですね。昨日プロ野球のオープン、プロ野球がパシフィックリーグがスタートいたしました。まあ、千田さんはですね、セントラルリーグの方のファンですから関係ないんですけども野球関係ない人もいらっしゃるでしょうけど、で、まあ、私は昔は大好きだったけど、最近はそんなに、ね、熱心じゃないんですけども、まあ、それでも全部知ってます、結果をね。九州のチームのソフトバンクは5対3で勝ちまして、ね、楽天は1対0で負けまして、セーバーに対して勝ったんですけども、1点差と2点差だけなんですね、全部。で、かろうじて勝ったって感じですね。でも、神様の圧倒的な勝利ってそういう勝利じゃないんですよ。例えば、100対0なんていうスコアは普通はないですね、野球、サッカーではね。ラグビーではたまにありますけども。以前ですね、大阪の、北野高校ってのがあってですね、これは京都大学ナンバーワンで通らす学校、大阪でトップの学校なんです。で、その高校はラグビーも強いんですね。それに対して京都の伏見工業ってのがあった、確か伏見工業だったかな、あった。で、これは名前だけ書いたら合格できるっていう高校だったんです ね。で、その北野高校と伏見高校、工業高校が対決したんですね。そしたら、ね、ラグビーで 100何十対0かなんかでね、伏見工業が、工業高校が負けたんです。そして勉強もラグビーも全然でしょ。それでね、監督がね、その監督がね、ボロボロね、試合してる時に泣き出したんですね。で、どうしたかって言ってね、子供たちね、こんな大差で負けてね、でも試合やらなきゃいけないんですよ、最後ね、90分半終わるまで。で、子供のずっとボロボロ泣くんです、監督ね。子供たちのことを思うと、どんな気持ちで試合してるのかって。涙が止まらなくなる。それからね、監督はね、子供たちに言うんですね、お前たち悔しいだろうって。お前たち一緒にやろうって、勝とうって言って、それからね、猛烈な練習を開始するんです ね。そしてね、ついにね、全国一位になるんです、何年か後に。で、そういうのを NHK ドキュメントしておりまして、私その好きだから感動してみたら覚えてるんですね。で、本当に百何十体入れて負けるんですよ。で、しかも相手は勉強もトップでね、そこにもう自分たちはこう何もかもダメだみたいな感じだったのが本当に強くなるんですね。で、その子たちがね、その後教職取ったりして、学校の先生になったりしてね、戻ってくるんですよね。そういうドキュメントをやってたんですけど、これは世の中の話ね。で、私たちの人生にもその百何十対零で負けるような状況に置かれる時があるわけですよね。もう圧倒的な負けみたいな。ところが聖書はそこから圧倒的な勝利って約束してるんですよ。ちょぼちょぼ勝利じゃなくて、100対0から101対100になるじゃなくて、100万対100とか、本気で言ってますので、それぐらいの勝利を神は与えられるって約束なんですよ。で、クリスチャンはそういう勝利を受ける、まあ、ちょっとこういう言葉を使っていいか分かりませんが、権利がある。受けることが本来できるんです。もし私が信仰に立てば、信仰を用いれば、信仰によって歩めば、私たちはそういう圧倒的な勝利を本来見ることができるんです。でもまだ十分見てないような気がいたします。神の言葉に立つってことなんです。で、皆さん、まず誰にでも適用できる言葉はね、もう今日から、例えば感謝はそうですし、ね、従う者は祝福を得る、主に信頼する者は人を刺されることはない、全部誰でも適用できることですね。そして、さらに今抱えている問題、直面していることに対して、言葉を求めてください。御言葉なのですよ。聖書に触れていただきたいんです。御言葉に触れるとき、神は語ってき始めます。で、皆さんね、だからサタンは聖書を読むのを忌み嫌うんです。言葉が来たら信仰が生まれるから、言葉に触れないようにさせるのです。教会に来るのをサタンは忌み嫌うんです。教会に来たら神の言葉語られるでしょ、ね、だから嫌なんです。神の言葉に触れるとき、私たちは言葉から信仰が始まるんですね。だからぜひ言葉をね、皆さん触れ、言葉を求めていただきたいと思います。そこから信仰が始まって、圧倒的な勝利が始まるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちの人生に圧倒的な勝利を与えることをお出来になる方です。どうぞ私たちに、あなたは言葉を与え、その言葉を通して信仰を与え、神様の豊かな勝利と栄光を共に見ていくことができるように力強い見て思って導いてください。短くお祈りしたいと思いますが、祈る前に罪があると、祈りが答えられませんので、今具体的にですね、神様に短く悔い改めの時を持ちたいと思います。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に神様に向かって、祈ってほしいと思います。自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、心の問題、霊的な問題、経済や仕事や学業の問題、どんなことでも神様に向かって素直に大胆に祈りましょう。天のお父様、キリストイエスは名によって父なる神に祈ります。一人一人が祈っているその祈りに応えて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、イエス・キリストの名によって命ずる。痛みをそこから消えてなくなれ。がん、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストによって命ずる。消えてなくなれ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって癒されよ。イエス様、奇跡の賜物、奇跡の働きを表してください。奇跡を起こしてください。もう治らないと言われている病を完全に癒し、もう動かないと言われている機能を動かしてください。見えなくなった目を見えるようにし、聞こえなくなった耳を聞こえるようにし、動かなくなった機能を動かしてください。奇跡を起こしていってください。また心に触れて心を癒してください。躁鬱病、統合失調症、不眠症、注意たどえせ紹介、イエス様って命ずる。心の病、イエス様って命ずる。癒されよ、イエス様によって十字架をしております。恐れよ、不安よ、心の力消えてなくなる。シャローム、イエス様って命ずる。シャローム、平安あれ。耳鳴りを神様癒してくださり、指にある指の痛みを取ってください。腰から背中にかけて、打骨神経にかけて、今触れてくださり癒してください。先週も言ったと思うんですが、お仕事のことで踏み出すように、恐れずに踏み出すように、踏み出して人に迷惑をかけると思っている方がいるんですけども、安心しなさい。確かに客観的にはそうすることが、失敗したら迷惑をかけることになりますが、私はあなたを助けよう、楽に進むとは言っていません。いろんな問題を許されますが、あなたがその度ごとに真剣に私に祈るとき、私は言葉を与え、一つ一つ勝利から解決を与えていき、後の日になって驚くような神の栄光と勝利を見ていくでしょう。恐れずに踏み出していきなさいと称せます。新しいプロジェクトを私は祝福すると称せます。イエス様に何よって、イエス様に何よって。憎しみや怒りや分裂の霊の力を打ち砕きます。イエス様にあって、イエス様にあって、許しと和解の力を解き放ちます。夫婦、親子、また家族関係、友人関係に触れて癒しと和解を与えてください。職場に、学校に、神様の豊かな御手を伸ばしてくださり、祝福を与え、許しと和解を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレあ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いいたします。